主イエスキリストの御名を憐れます。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、様に期待して出会いを持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ダウンライブの方、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、イコイ新聞が出てますけれども、ぜひご覧ください。アメリカ大使館のベーサレム移転ということで、イスラエル70周年に合わせてということですね。報道がですね、イスラエル、反イスラエルにこう偏っちゃってるので、ぜひニコイ新聞を読んでですね、正確なところといいますか、客観的なところからですね、見ておいていただきたいと思います。先日もちょっとテレビ見てましたら、ある大学の教授の方が、70周年に合わせてトランプ大統領がエルサレムにテレアビブからアメリカ大使館を移転するっていうふうに、その日を合わせてですね、5月14日でしたっけに合わせてですね、国旗に合わせてするっていうことをしたんですけど、それに関してですね、ダニエル書から引いてきて、70年の満ちる頃にエルサレムがこの、回復するとか、なんかその、70年と70周をごっちゃにしてるんですよね。でだから本当になんか聖書のなんかこの用い方がめちゃくちゃ で結局なんかその中でこう何が言いたいのかというと、アメリカの例えば福音派、聖書をそのまま信じている、進化論を否定している、そういう人たちがいると。でトランプ大統領の側近にも何人かいると。でだからいわゆるおかしいということと言いたいのと、それから、これは選挙のためのものであるということを言っておられたんですけども、選挙のことはともかくとして、聖書の解釈がめちゃくちゃなので、でもそのやっぱり大学の教授の人とか、また外国人の人がしゃべると、なんかそれは本当なのかと思ってしまうので、本当にこうメディアっていうのを気をつけないといけないなというふうに思うんですね。やっぱり、世界中がイスラエルを非難する形になっていますけど、それは聖書に書かれていることなので、そうなっていくと思いますけれども、私たちは正しく捉えたり、また取り出していく必要があります。ぜひ、ね、祈っていきたいと思うんですけども、イスラエルのためにですね、祈るということをなしていきたいというふうに思います。で、なんかちょっといいの忘れてしまったんですけど、また忘れてなかったら、また思い出したらお話したいと思うんですけども、ですね、それとその方はですね、だからトランプ大統領が中東和平を締結するんではないかっていうのことを言ってたんですね。だから全然この人は聖書読んでないんだなと思ってですね、言ったんですけども、だから全然違う見方になっちゃってるっていうことですね。聖書は反キリスト、ヨーロッパから出る反キリストが中東和平を締結するって言ってるので、だから全然違うんですね。だからこう報道っていうのはすごくこう偏っちゃってるなっていうことをですね、またメディアの方々の言う事柄がちょっと、ある方は正しいこと言われるんでしょうけど、すごくなんか学者の方が間違ったこと言っちゃうと、みんながこう間違えるなってことをですね、思いましたですね。で、そしてですね、日光新聞なんですけども、今週は風が見て5週の3曲賞を決定しまして、今年の大賞は私は愛されているということなんですね。皆さんもたくさん歌いましたけど、私たちもですね、そこに出ますので見ていただきたいと思います。それから、今週はですね、なんと佐々木さんの私が載っているんですね、ニコイ新聞の、体験記証し面ですけども、一面載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。孫は癒される、聖書の言葉で確信と平安ですね。孫の入院と気道の緊急手術ということで、すごい突然こう困難が許されたんですけど、そのことを通して、神様の癒しと、そしてこのいとこの方のですね、救いってことを書かれて、素晴らしい証です。ぜひ読んで多くの方々に用いていただきたいと思います。そうですね、もうちょっと前もって番号に出るって分かったらね、もうちょっと複数を増やすとかしたと思うんですけど、でもそのことも感謝します。で最後にですね、文化面では白馬キャンプのご案内出てますので、ぜひ見て、いただきたいと思います。これ月刊誌の8月号が出てますので、ぜひ、 失礼しました、6月まで出てますのでぜひ見てください。で今年の今月 の, あの表紙の、虹のような佐田の国で撮られたイスラエル の, このガリラヤ湖の虹の虹なんですね、素晴らしい写真になってますけど、ぜひまた用いていただきたいと思います。今回もあの恵みが満載してあってですね、関東圏のペトロ・クボタ牧師が教会に行った方がいいでしょうか、行かなくてもいいのでしょうかっていう題で書いてるんですけど、まあ、あの違う声を聞いて教会に行かなかったら自殺の方向に行ってしまったというですね、すごいあの自分の体験を通して教会がいかに重要かっていうことを、聖書が言ってる教会がですね重要かっていうことを書いていますけど、あとはイザヤ牧師のあなたは私に従いなさいっていうメッセージがありますし、またあの各パルゴスのいつもの、信仰が強まる7つの秘訣がまたずっと連載されていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今月のまた特徴はですね、あのレオン牧師のメッセージが載っています。前編後編に分かれていますけども、今回前編で死亡の回復ということでですね載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、であの今日はですね、あのペンテコステの礼拝なんですね。で、ちょっとそこを開きたいと思うんですけども、使徒の働きのですね2章、使徒の働きの2章を開いてください。五旬節の日になって2章の1節からお聞きします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が果たさせてくださる通りに他国の言葉で話し出した。さてエルサレムの経験のユダヤ人たちは天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物事が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったと。でここであの、五旬節の日になって新越の祭りから50日目であるからことから五旬節っていう名前がついてるんですけど、他にあの、初の方の祭りとか七州の祭りとかも呼ばれてるんですけども、もともと大麦の収穫を祝う祭りだったんですね。ですからあのイエス様が、十字架にかけられてから、50日目になるということなんですけども、そのですね、ことをですねこう言っています。で、この時にですね聖霊があの前もってイエス様が予告しておられた聖霊が下されたんですけども、突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こって、彼らの家全体に響き渡り、そして炎のような分かれた舌が現れたとあります。だから舌ですね、こう唇のこの舌のような火がこう一人一人の上にこう、まあなんかびっくりしてですね、こう 下の私たち の, このベロの下がこの火のように現れて、下々なこう頭の上にこう出てきたらやっぱこうびっくりしますの、ね、で、すると皆に聖霊が、そうしたら皆が聖霊に満たされて、御霊が話されてくださる通りに他国の言葉で話し出したんですね。言葉がこうとなんか他国の言葉を話せるようになった。でその言葉というのは実は予言、ここは異言で話し始めた、聖霊のバプテスマが与えられて異言で話し始めたんですけど、実はそれは予言だったわけなんです。それ聞いた人にとってはその話してる人は何て言ってるのか分からなかったのかもしれませんけど、聞いてる人は自分の国の言葉で、そして福音が語られていったわけなんですね。ですからそういった、まあ、あのことが起こっていったんですね。でここからあの、聖霊の働き、聖霊時代というのが始まり、そしてここから教会の時代が始まっていったんですね。で今私たちはその教会の体の一部として導かれていますし、またこの聖霊の働きの中で導かれています。イエス様を信じる人は誰でも聖霊が内側におられるんですね。あの旧約の時代の人はですね、王とか祭司とか預言者とか一部の人しか内側に聖霊がいなかったんです。でもこの新約の時代になって、この聖霊がイエス様を昇天されて聖霊が下られたことを通して、全ての人に、信じる全ての人にこの聖霊が下られ、あの住まわれるようになったわけなんですね。そして聖霊の満たしっていうのを受けると、その異言が語られるようになり、こう賜物の働きが癒しとか奇跡とか予言の働きがそこから起こっていくわけなんですね。ですから、それを記念する時と言いますか、その、今日は礼拝であるわけなんですね。で、あの皆さんちょっと覚えておられると思うんですけど、その、 最近そのレオン牧師はですね、あの回復ってこともお話しされたんですけど、そのバベルの塔ですね、バベルの塔で人間が神になろうとして、神のようになろうとして、こうどんどんどんどんすごい塔を建てようとしていったわけなんですけども、その時に神様が懇談をさせられたわけですね。それはこうお酒を飲ますとかそういうことではなくって、お互いに言葉が通じなくしてしまった。で建てるのをやめて全世界に散っていってしまった。でそれから言葉がコミュニケーションが取れないがゆえに、また、いろいろ国同士で戦争とかいろんなことも起こっていったわけですけど、今このペントコステの時に起こったことは逆なんですね。この自分他の国の言葉のことを自分で喋れるようになってるっていうんですね。だから本当にこうペントコステっていうのはこの50節の時に起こったこの聖霊降臨っていうのは、私たち の, このいわゆる回復の働きでもあるっていうことなんですね、ペントコステの。ですから、聖霊の働きがこの起こってきているわけなんですね。で特に重要なのは私たちの時代なんですね。1906年にアズサリバイバルっていうのがアメリカで起こりまして、で今そこからですね、再び使徒の時代にあったような聖霊の働き、賜物の働きが再び起こり始めてるんですね。でこれを後の雨というんですけども呼んでるんですが、ここからですね、いろんな聖霊の働きが起こってきました。この後その与異動教会の70万人とか、ヘクトル・ヒメネスの20万人とか、カリスマのペンテコステのカリスマの教会を中心に、このなんかこうビッグな教会ですね、が今までないその働きが起こっていって、またそのポイントは癒しとか奇跡とか賜物の働きがそこにあったわけなんですね。これから神様はもっと大きな働き、全世界をリバイバルへと導いておられるということなんですね。でそのポイントはこの聖霊の働きであり、特に予言であるということなんですね。すみません、このですね、同じ2章の、16節に、これはヨエルの予言の成就だということをペテロが言ってるんですけども、ちょっとお読みします。16節、これが予言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、ヘロジは夢を見る、その日私のしもべにをはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。でペトロはこれはみんなが酒に酔ってんじゃないかって言った時に、いやそうじゃなくて、これはヨエルの予言の成就なんだってことを言っていますね。そしてその終わりの日にこの彼らは予言するっていうことで言葉で締めてるんですけれども、この予言の働きが起こってくるってことを言ってるんですね。で神様は全ての人にこの神様の霊を注ぐっていうことをですね、ここで言っているわけです。そしてこの19節以降はですね、このもう一つ私たちの時代に起こることなんですね。この上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは父と人立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。でこれはエス様の再臨のことを言っていて、黙示録に同じ表現が書かれているんですね。ですから使徒の働きの使徒の時代にそういった顕著なペンテコステの働きが起こって、教会が設立されスタートして聖霊の働きが始まっていたとともに、ある時期全然なかったんですけども、そしてまた再びこの今後の雨の時代が来て、それが始まり始めている。でイエス様の再臨に向かって非常に大きなリバイバルの働き、予言や賜物を通しての顕著な神様 この救いの働きが起ころうとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。でこれは特に、この黙示録のこの観覧時代の前半ですね、イエス様が空中再臨されるこの前半3年半の間に特にこう大きく現れてくると思います。今はだんだん大きくなっているわけなんですけども、ですからその時代に私たちが生かされているということをですね、覚えていただきたいと思います。なのでペンテコストの日っていうのはただ記念ではなくて、これから私たちが本格的にそれを体験して、本格的に私たちがこう持ち上げていく、そのような時代に入っていく ということをですね、覚えてですね、いきたいというふうに思うんですね。で、今日はですね、特にその中で予言ということをですね、また神の言葉ということを中心にお話をしていきたいと思います。で、一言ですね、エルサレムのイスラエルのことを言いましたけれども、ちょっと一言イスラエルのためにお祈りをしていきたい、したいと思います。心を合わせてですね、ちょっとお祈りください。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたがイスラエルを愛しておられ、またイスラエルの上にいつも目を注がれていることをありがとうございます。また今いろんな大使館の移動の問題やイラクとの問題、またこの様々な国々との問題が起こっていますが、このことをありがとうございます。また今立てられているネタニヤフ首相や人一人を守ってくださり、御心の対応がなされていきますように、またあらゆることを通して、この偉大な方々の救い、イエス・キリストが救い主であるということが分かるように、主がさらに助けを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてはですね、現地におられる方々のためのぜひ取りなしをですね、していきたいというふうに思います。で、トランプ大統領が言った話はちょっと戻りますけれども、トランプ大統領がエルサレム、イスラエルの首都エルサレムであるっていうふうにこう認めた、いわゆるユダヤ教もイスラム教も首都としてしていて、今までそれをはっきりさせてこなかったわけですけれども、でもそれをあえて今ここでしたっていうことはですね、政治的にはイスラエルの首都はエルサレムであり、それは間違いないことであるわけなんですけれども、ちょっと言い方をあれすると、ネタニヤフ首相のですね、言葉を言うと、エルサレムについて永遠で不可能なイスラエルの首都であるというふうに言っていますけれども、それがですから聖書的には正しいんですね。でも、今そのこととしてイスラエルに対するすごい批判、デモ隊とぶつかって死者が出たりとか、そういうことで批判が起こったり、結局その、何が起こっているかというと、やっぱりアメリカの影響力っていうのはこの今後こう、排除されていって、聖書に書かれているヨーロッパからの反キリストがこの中東和平にこう踏み込んでいくっていうですね、構図にこうだんだん近づいているということなんですね。トランプ大統領の行動も含めてですね。ですから、そのことを覚えつつですね、今後の動きっていうのを見ていきたいと思うんですね。で、今私たち平和な日本にいて、平和ボケみたいになってるんじゃないかと思うんですが、でも日本もその戦争も、私の父の時代も戦争があったわけですから、今ちょっとだけ戦争がないですけど、私たち実は戦争の繰り返しの中に私たち生きてるんですね。だからこれから、そういった時代に入っていくということを日本も含めて覚えてですね、祈り備えてですね、いきたいというふうに思います。はい。で、そしてですね、皆さんお祈りを感謝します。先週はですね、AI のですね、AI とこの IT の研修に行ってきました。進学校の関係で教育 IT ソリューションというところにですね、行ってきたんですけれども、講演とかですね、セミナーもあってすごくその参考になりました。人工知能学会の会長という方はですね、 AI に関してはちょっとその方の講義を聞いたんですけれども、今第3次 AI ブームということなんですね。で、一度なんかこうAI に対する過剰な期待をしてちょっとがっかりしちゃったところがあったんですけど、また今こう伸びてきていて、例えば何ですか、こう携帯 その顔認識とか指紋認識とか、そういった認識機能とかですね、がんを早く見つけることができるとか、いろんなものでこうその AI を使ったためにすごくこう助かっている、進歩している部分というのはたくさんあるわけなんですけど、一方でですね、アトムとかドラえもんとかのようにこう人格を持ったような人型ロボットですね、それに対するまだ期待があるんですけど、実はまだすごくその面がまだ弱いということを言われました。で、例えば特にですね、常識的なことができない、わからない、例えばいじめをしちゃいけませんよっていうのはですね、こう私たちはすぐわかるわけですけど、認識できるんですが、それをいじめをしちゃいけないってことをロボットに、機械に こう認識させるのがすごく難しいそうなんですね。あのこれはあのステンレスですとかこう悪いものですとかそういう認識は割と得意なんだけど、そのこれはいいことですとか悪いことですとか、そういうことが難しいっていうことが、かえって単純なことが難しいそうなんですね。だから本当にこう人型ロボットってなかなか、まだまだの状況であるっていうことをですね、言っておられました。で私もそれを聞いてて、神様はあの私たち人間を作られて本当にその最初から良心っていうものを与えられて、こう、まあ、あの悪いことしちゃいけないとか悪いことしたら悪いことと認識まずするですね、そういう力を私たちに与えてくださっているわけですけど、やはり人間って神様が作られた素晴らしいですね存在だなということをですね改めて思いました。そしてやっぱりあの人間がやる部分とそして機械 AI にやってもらう部分っていうのはですね、住み分けが重要なんだなということをですねあの思います。下手をするとあの悪用されていきますのでですね、それがすごく重要なんだなということを思いました。で、あの今日はちょっと入っていきたいと思うんですけども、使徒の働きのですね、今日は21章、10節からお読みいたします。もう一度お読みいたします。使徒の働き21章の10節からですね、幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな方に縛られ王子の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。するとパウロはあなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか、私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。今日はこの箇所からですねお話していきたいと思うんですけども、ここはですねあのパウロが、まあ、エルサレムにまだ行く前に、この預言者アガボという預言者に出会ってですね、そしてその預言者がこの予告をしたんですね。でこの自分の帯を、あ、すみません、パウロの帯を取って自分の両手両足を縛って、そしてこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されるって予告したにしたんですね。あの予言のこう表し方としてただ口で喋るだけじゃなくって、こういう風にあの模擬っていうんでしょうか、わざとこうやってあのやることもあるんですね。規約にも出てきますけど、このですからあのなんかそういうことしたら変な予言者だと思わないので、そういうやり方もあるってことをですね覚えておいていただきたいと思います。そして前もってこのアガバはを通してこのイエルサレムに行ったら困難が待ってるよっていうことをですね、示したんですね。ただこの時にパウロは困難が待ってることも知っていましたけども、しかしエルサレムに行くことも御心であるっていうことを確信していたんですね。だからあの泣いたりこの私の心をくじいたりしてあの何をしてるんですか、私はイエス様の皆のためならエルサレムで縛られることばかりなく死ぬことさえも覚悟していますと。